特集、災害を知り備える、4ページ。生駒に忍び寄る災害から身を守る。昨年、台風や豪雨などの風水害が全国で大きな被害をもたらしました。また、25年前に発生した阪神・淡路大震災のような巨大な地震はいつ起こるかわかりません。今回の特集では、過去の災害や今後起こりうる災害について知り、もしもの時に身を守る術を考えます。日常を奪っていく災害。昨年10月に大きな被害をもたらした台風19号。生駒市では目立った被害はありませんでしたが、関東地方などに爪痕を残しました。被害額は農林水産関係だけでも約3275億円。大規模な救助を必要とする災害救助法の適用自治体は、東日本大震災を超える14都県に上りました。被災した栃木県佐野市では災害対応の人手が不足。生駒市を含む約20市町村の職員が復興支援のために派遣されました。そのうちの一人、生駒市防災安全課職員の宮崎優也は、浸水した家屋の被害状況の調査業務に従事。台風が過ぎ2週間経っても家屋の清掃が終わらない家が多数。電車の運休が続く区間もあり、被害の大きさを感じました。川の氾濫のほかに雨で緩んだ山岳部で土砂崩れなども発生。12月まで避難勧告は続きました。1階に置いていた家電は使用不能に。浸水した地域では荷物を2階へ移動していれば被害が減らせたかもしれません。現在も佐野市は家屋の解体などの作業が継続中。復興に向けて懸命に取り組んでいます。復旧を早める事前の備え。台風は地震などの他の災害に比べて到達時刻が予測できるので、備えやすい災害です。被災地を見た宮崎は、復旧には事前の準備が大切だと話します。現地では泥の片付けに使う土のう袋が不足し、作業ができないなど、災害が起きてから必要と気づくことが多くあったんです。壊れた家具の片付けのため、ヘルメットや軍手など危険なものから身を守る道具を準備しておくことが役立つと学びました。生駒市でも一昨年の台風21号では、一部の地域で倒木や土砂崩れが起こりました。今後上陸する台風や大雨によって大きな被害が出ることも考えられます。ガラスが飛び散らないように窓をテープで補強したり、水が流れやすいように側溝の落ち葉などを掃除したりなど、被害を少なくするために備えてください。写真が6枚あります。1、秋山川が決壊し、住宅が飲み込まれた栃木県佐野市。市内全体で約3700棟が浸水するなど大きな被害を出した。2、山岳部では雨でぬかるんだ地面の土砂崩れが発生。3、町中は増水した秋山川の水で冠水。4、5、川の増水などにより道路や橋が崩落。車の通行ができないところもあった。6、家屋の浸水や傷みの被害を見る生駒市職員の宮崎優也。写真終わり。生駒市で起こりうる台風被害。河川の氾濫。市内には竜田川や富雄川などの河川が流れています。 いずれも比較的上流に位置しているため、下流に比べて水量は少量。大規模な氾濫は起こりにくいと考えられています。しかし、川沿いの一部地域は浸水の恐れがある、浸水想定区域に指定されており、油断はできません。また、ため池などが大雨の影響で氾濫・決壊することもあるので、警戒が必要です。土砂崩れ。市内の山間部を中心に、大雨で地盤が緩み、急な斜面や谷筋などが崩れ落ちることがあります。土砂崩れの恐れがある土砂災害警戒区域付近の人は、早めに避難するか、避難が難しい場合は、建物の2階など高いところに移動してください。強風。台風の場合、非常に強い風が吹き、屋外に置いてある鉢植えや看板などが飛び、歩行者や建物に被害を与えることがあります。風が強くなる前に、家の外にあるものは屋内に入れるか、固定するなどしてください。ハザードマップで自宅周辺の危険を確認。市内を7つの区域に分けて、土砂災害や浸水の恐れがあるところを掲載したハザードマップを防災安全課窓口で配布しています。自分たちの住む地域の状況を確認し、災害時の避難や事前の準備に活用してください。市ホームページでは最新のハザードマップを配信しています。マップはこちらの QR コードが5ページ左下にあります。震度7の地震が生駒市を襲う。台風などの風水害の他にも、生駒市では地震で大きな被害が起こる可能性も、生駒断層帯など市を取り巻く地震の危険性を紹介します。7割以上のライフラインが停止。生駒市で発生すると言われている地震で最も大きな被害が予想される生駒断層帯地震。最大震度7が想定されており、これは阪神・淡路大震災で神戸などを襲った揺れと同等の強さです。地震直後は市の 75% 以上の地域で水道や電気・ガスが停止、断水が続くことで飲み水の入手が難しくなったり、家電やガスが使えないため調理ができなくなったりすると考えられます。また、30年以内に高い確率で起こると言われている南海トラフ地震。広い範囲で大きな被害が想定されるこの地震では、生駒市周辺の自治体にも被害が出るため、支援物資などの災害支援に時間がかかると考えられています。そのため、常に大規模な災害を想定し、必要なものを備蓄するなど、日頃からの備えが重要です。データで見る2つの巨大地震、出典生駒市地域防災計画、平成31年。生駒断層帯地震、生駒市の最大震度7。生駒市の建物被害、約 12,860 棟。発生確率高め。震源地大阪府東部。市内に住む約1割の人が避難所生活を余儀なくされます。生駒市では家屋の倒壊や地震による土砂崩れが発生、南海トラフ地震での被害想定の2倍以上の被害があると言われています。震源は枚方市から羽曳野市を南北に伸びる約 38km の断層です。南海トラフ地震、生駒市の最大震度6弱。生駒市の建物被害、約5800棟。 発生確率非常に高い。震源地太平洋南海トラフ。約100年周期で起こる巨大地震です。最後に発生した昭和21年の昭和南海地震から70年以上経過しており、今後高い確率で発生。全国的に大きな被害をもたらすとされています。市内でも 50% 以上の地域で断水が想定されており、十分な注意が必要です。読者インタビュー。被災して初めてわかった水の大切さ。阪神淡路大震災で被災した経験を持つ、広報生駒生駒町アンケートモニターの千葉和恵さん。震度6弱を観測した兵庫県伊丹市で体験した地震の恐怖や、被災を通して得た教訓について聞きました。苦しかった断水下での生活。被災した日はいつも通りの朝でした。夫の出勤時間に合わせて朝5時ごろから朝食を作っていると、地震がゆっくりと横揺れしながら始まりました。次第に強くなり激しい縦揺れに、立っていられずその場にしゃがみ込んだんです。食器棚が倒れ、棚のガラスは割れて食器が落下。冷蔵庫も扉が開き、前に倒れた拍子に中身が飛び出しました。揺れが収まった後、ガラスなどが散乱して危険だったので、靴を履いて片付けを開始。大きな破片などを撤去し、靴を履かずに歩けるようになるまで、3、4時間ほどかかりました。地震の2時間後には、電気とガスが復旧。トースターとお湯が残っていたポットを使い、朝食を食べました。しかし、蛇口をひねっても、水が出る気配はなく、4日間断水。家の近くで唯一水が出た場所には、長蛇の列ができていました。災害に備えて水や食料などは置いておらず、食事は普段飲んでいた飲料水やインスタント食品を活用。トイレや洗濯などに使う生活用水は、お風呂の残り湯などがなければ賄えませんでした。亡くなって気づく水の重要性。4日間の断水から復旧し、自宅の蛇口から水が出た時は本当に嬉しかったです。今では約1ヶ月分の水として、2リットルの飲料水60本を備えています。また、市ホームページの防災知恵袋のページをよく見ています。新聞紙で作るスリッパや皿など、手軽に作れる防災グッズが載っているのでおすすめです。地震は突然日常を変えます。日頃から災害時に必要なものを準備する必要を身をもって感じました。これからも災害が起こる前から備えを続けていきます。写真、被災体験を話す千葉和恵さん。写真終わり。災害時は一人6リットルの水が3日分必要。飲用水3日分9リットルプラス生活用水3日分9リットル。一般的に災害に備えて一人1日3リットルの飲み水を最低3日分用意しておくことが推奨されています。しかし、飲み水以外にもトイレを流したり洗濯したりする生活用水約3リットルも必要です。断水時に備えて、1日1人6リットルの水を用意しておきましょう。読者に聞いた私のおすすめ防災術。災害に備えて市民の皆さんはどのような防災を実践しているのでしょうか。広報生駒生駒町読者モニター49人に実際に行っているおすすめの防災術を聞きました。その一部を紹介します。地震直後に役立つ備え。 非常食などを小分けにして家の各場所に置いています。地震でどこかが崩れても分散して置いておけば無事なところがあるはずなので安心できます。40歳代女性。寝る前に家族2人で火の元が消えているかを確認しています。60歳代男性。落下するかもしれないので壁にかける寝室の時計を下ろしました。ランタンも各部屋に置いています。30歳代女性。就寝中、寝室の扉を少しだけ開けておき、地震などで扉が歪んでも開けられるようにしています。40歳代男性。被災後に役立つ備え。車通勤の夫が職場から歩いて帰宅できるように、車には水や非常食、アルミのブランケットなどを持ち運びやすい袋に入れてまとめています。40歳代女性。水が止まった時に備えてトイレの凝固剤を購入しています。20歳代女性。入浴後のお湯を抜かずに浴槽まで溜めています。火事の時の消火や断水の時のトイレを流すのに使えて便利です。50歳代女性。太陽光で点灯する照明を玄関などに設置し、災害時も足元を照らせるようにしています。60歳代女性。コミュニケーションを増やす。ニュースなどで災害の状況について見聞きしたとき、我が家ではどんな問題が起こるかを家族で話し合っています。60歳代男性。近所付き合いが大事。情報収集や助け合いが災害時の生死を分けると思います。50歳代女性。
危険な場所を探そう。避難ルートを歩いて確認。普段使う道と避難経路は違う。ここの道はブロック塀が多く、地震が起きると崩れて道が塞がるかもしれません。他のルートも考えておきましょう。防災士の吉川和伸さんがブロック塀を見て話します。これは昨年9月に行われた防災訓練の一コマ。生駒南第二小学校区内の8つの自治会や老人会、小学校などが合同で行いました。参加した小学生から70歳代の約60人は、各自治会館から小学校までの避難ルートを歩きます。災害時に危険な場所や危険を避ける対処法などを防災士と確認しました。災害時は車ではなく歩いて避難することが大前提。避難経路にブロック塀や電柱などがあると、倒壊に巻き込まれる危険性があります、と話す吉川さん。同行した自治会では、普段通る狭い道や林道も確認しました。倒木があると通れなくなるので、避難時は幅が広い道を通るのがおすすめです。また、消火器や自動販売機などの災害後に役立つ物資の場所も確認が必要です。地震が起きると、台所や家電から出火することがあります。被害を抑える初期消火ができるように、消火器の場所を覚えておいてください。また、自動販売機には、災害時に無料で飲み物を供給する災害対応型もあり、設置場所を確認しておくと、断水などのもしもの時に安心ですよ。街歩きを終えて小学校に到着すると、各自治会でオリジナルの防災マップを作成。吉川さんは、今回のような自治会が主体となった防災訓練が、市内で広がればと振り返ります。 避難経路の確認は、休日の散歩や遊びに行く道中などを利用して気軽にできます。家族と一緒に避難ルートを確認してみてください。ここを確認、防災街歩きチェックリスト。一つ、空き家を確認しよう。外観からはわからない傷みで倒壊する可能性があります。一つ、屋外で地震が起きた時に逃げ込める公園などを探してみよう。一つ、マンホールの蓋の場所を調べよう。増水時は蓋が外れることがあるので、気がつかず落下してしまうことがあります。写真が4枚あります。1、防災紙とブロック塀などの避難経路上の危険なところを探しながら、避難場所を目指します。2、完成したマップの危険箇所を説明、情報を共有します。3、普段使っている歩道橋も災害時は倒壊している可能性があります。4、コース上にあった危険なところなどをマップに書き込みます。子どもたちも集中して取り組みます。写真終わり。できる備えから始めてみる。生駒市を襲う災害にはどのように備えればいいのでしょうか。生駒市だけでなく、奈良県内の様々な防災訓練で講師を務める NPO 法人奈良県防災士会理事の八幡領光孝さんに話を聞きました。八幡領光孝プロフィール。認定 NPO 法人日本防災士機構が認定する防災士の資格を持つ。避難所運営を想定した訓練、ハグの指導や防災マップ作成など、被災地復興支援活動の経験を生かした防災活動を行う。生駒市在住。プロフィール終わり。自宅付近の特徴を知る。生駒市では大きな災害が少なく、危機感を持ちにくいかもしれません。しかし、想定外の被害が起こることもあります。例えば、市内は高低差のある地域が多く、大雨が降ると山間の高い場所から大量の雨水が流れてくるんです。すると、道路脇の水路などから水が溢れ、道路の冠水や住宅への浸水が起こります。また、ため池も高い土地にあることが多く、大雨や地震の影響で決壊し、直下の住宅などに被害が発生。まずは自分の住む地域の危険な場所をハザードマップで知っておくことが、被害を減らすことにつながります。家庭にあった防災袋を作る。自宅でまずやってみてほしいのは、災害時に持ち出すものを入れておくオリジナル防災袋の作成です。入れるのは、貴重品や懐中電灯、救急用品、非常食などの災害時に必要なもの。その他に、常備薬や杖など、家族が生活する上で欠かせないものを入れることも大切です。おすすめのアイテムはホイッスル。家の下敷きになるなど、助けを呼びたい時に声を出すと体力を消耗します。ホイッスルを使えば消耗を最小限に抑えられるんです。また、災害情報の入手や連絡手段として、携帯電話は必要になります。バッテリーが切れて使えなくならないように、外出先でも充電できるモバイルバッテリーを入れておくのもいいですね。 災害への備えはいつ始めても遅くありません。しかし何から始めればいいかわからない人も多いのではないでしょうか。まずは防災袋作りなどできることから始めてみてください。手軽に始められる対策を。家族で防災について話そう。災害時に家族全員が同じ場所にいるとは限りません。家族で避難先や連絡手段などについて話し合ってみてください。被災後に合流できるように、待ち合わせ場所などを確認しておくことが大切です。話し合いには、避難所や話し合うべきことなどをまとめたパンフレット、防災ブックが役立ちます。多言語翻訳、音声読み上げサービス、カタポケで見られるほか、防災安全課窓口でも配布中です。気軽にできる防災術をチェック。日常にちょっとプラスするだけで知って得する防災アイディアを市のホームページで紹介しています。ゴミ袋と新聞紙で簡単に作れるゴミ袋トイレや牛乳パックで作れる食器など盛りだくさん。その他にも今からできる被災地支援の方法や伝言を録音・再生できる災害用伝言ダイヤルなども紹介しているので要チェックです。QR コードが右下にあります。問い合わせ防災安全課電話074374-1111内線257